Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 5, verse 14.
ルカの福音書5章14節を開けてください。
Then Jesus ordered him, Do not tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them.
イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ、祭司のところに行って自分を見せなさい。そして人々への証のため、モーセが命じたように、あなたの清めの供え物をしなさい。
The title of today's message is What Jesus Asks of the Ones Cleansed.
今日のメッセージのタイトルは清められた者にイエスが求めること清められた者にイエスが求めること
Today we are looking at the instructions that Jesus gave the man who had been cleansed from leprosy.
今日は癩病を清めてもらった男に対してイエスが与えた指示を見ていきます。
As we examined in last week's message, leprosy in the Bible is symbolic of sin.
先週のメッセージで調べたように、聖書における癩病は人が内面に持っている罪を象徴しています。
We are all spiritually lepers before being cleansed of our sins by Jesus. So in effect, what Jesus is asking the man to do, he asks of all who he has cleansed.
人は主イエスによって罪を清めてもらう前は、皆霊的な癩病人です。ですから、御言葉にある男に、この男にイエスが求めたことというのは、事実上、イエスによって清められた者たち全部に当てはまることなのです。
At first, these instructions can seem a little strange, and additionally, they talk about things under the ceremonial law, which no longer applies to us.
イエスが男に与えた指示の最初の部分は少し変な感じがします。今ではもう行われていない儀式の法律の下で行っていたことを語っています。
So because of this, it can be difficult to understand what Jesus is telling us today under the new covenant, what we should do.
それで、新しい神の契約のもとにある今日の私たちが、当時イエスが言わんとしたことを理解することには難しさが出てきます。
However, every scripture in the Bible is still relevant for us today. We just have to dig a bit deeper into the word to find the principles that it is teaching us.
けれども、聖書の内容は今日の私たちにも深く結びついているものですから、私たちは聖書の言葉を深く掘り下げて、教えの原理原則を理解していかなければならないのです。
From this passage, there are four things that Jesus asked the cleansed to do.
今日の御言葉の中に、イエスに清められた者に対して、イエスが求めることが4つ出ています。
Let's look at them now.
ではそれらを見ていきます。
Number one, put God first in your life.
一つ目、生活の中で神を一番に置く、神を一番に置くこと。
The first thing Jesus tells him in verse 14 is, don't tell anyone.
14節の始めのところに、誰にも話してはいけないとイエスの言葉があります。
It seems a strange request what Jesus asked the man to do until you look at the reason why he asked the man to do this.
このイエスの言葉ですが、清められた男がしなければならないことの中身を見ないと変な感じがすると思います。
As we learned last week, being a leper made the man a social outcast. Perhaps the first thing he really wanted to do is to go back to his friends and say,Hey, look everybody, I'm clean, but Jesus wanted the man to honor God first.
先週学んだように、雷病にかかると社会から追放されていた、されたので、おそらくこのイエスによって清められた男は、まず自分の友人だった者たちのところへ行って、ほら、見て、清くなったんだよと言いたかったのでしょうけれども、イエスは誰にも話してはいけないという言葉で、まず神をたたえてほしかったわけです。
When we first come to Jesus to be cleansed from our sins, our old life is often filled with many things which hinder us from having a relationship with God.
私たちは自分の罪を清めてもらいたいとイエスを受け入れる際、そこまでの古い人生を見れば、神様とのつながりを妨げるものであふれています。
We need to change to make that relationship our number one priority.
ですから、自分の一番の優先順位を神様とつながることに変えていかなければいけないということです。
Our focus is to be on God. We don't just go back to the same old life.
焦点は神様に合わせていき、古い生活にまた逆戻りしないようにするという意味です。
2 Corinthians chapter 5 verse 17.
では、コリント人への手紙第2、5章17節を見ます。コリント人への手紙第2、5章。17節です。
Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here.
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
Receiving Christ's cleansing is the start of a new life.
キリストによる清めを受けることは、新しい人生のスタートを意味します。
We don't go back into the pattern of the old life, rather we start to live in a new way.
古い生活の形に戻るのではなく、新しい道を生きていき始めるのです。
Mark 2 verses 21 to 22.
マルコの福音書2章21、22節を見ます。マルコの福音書2章21、22。
No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment. Otherwise, the new piece will pull away from the old, making the tear worse.
誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば、新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。
And no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins.
また、誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。
If we think back to ourselves as newborn Christians, at that time we might have had the desire to go and tell many of our friends straight away about our newfound salvation, and it's good to have that desire.
あなたも新しくクリスチャンとなった時に、自分の救われたことをまずたくさんの友達に話したいと思ったかもしれませんね。
However, if we have not set our life into God's pattern, it can be easy for our friends to pull us back into old ways.
でも、自分の人生を神様の求める形の中に変えていっていないと、友達にすぐに古い生き方の中へと引っ張られてしまうんです。
We have to build up a relationship with God and have fellowship with His people. Then we will become effective witnesses that won't be pulled back into the old life.
イエスに清められた者は、神との関係を築いていかなければならないのであって、神を信じる者たちと交わるようにしていき、すぐに古い生活に引っ張られることがない、ないよう、効果的な証人になっていきます。
Put God first in your life.
まず、神を一番に置くことです。
Amen.
Amen.
Number two, have fellowship with God's people.
二つ目です。イエスが求めること、清めた者に求めること、神を信じる者との交わりを持つ、神を信じる者との交わりを持つこと。
The second thing Jesus told the man was, go show yourself to the priest.
今日の御言葉14節に、ただ祭司のところに行って自分を見せなさいとあります。
Jesus asked the man to go to the priest because under the Jewish ceremonial law, only the priest had the power to examine someone and declare them a leper or free of leprosy.
イエスが男に対し祭司のところへ行くようにと言ったのは、ユダヤ人の儀式の法律の下では、この祭司だけが雷病にかかっているかかかっていないか、あ、治っているかを宣言する力を持っていたからです。
However, what does this mean for us today?
では、このことは今日にあっては何を意味するのでしょう?
What must a person who Jesus has cleansed from their sin do?
イエスに罪を清めてもらった者は何をしなければならないのでしょう?
He or she must enter into fellowship with God's people, for under the new covenant, all of God's people are priests.
男でも女でも、イエスに清められた者は、神を信じる者との交わりの中に入っていかなければならないということです。なぜなら、新しい神と神の契約の下では、神の民は、神を信じる者は、皆、司祭だからです。
Revelation chapter 1 verses 4 to 6.
ヨハネの黙示録一章四節から六節を見ます。ヨハネの黙示録一章四節から六節です。
John, to the seven persons, to the seven churches in the province of Asia, grace and peace to you from him who is, and who was, and who is to come, and from the seven spirits before his throne.
ヨハネからアジアにある七つの教会へ、常にいまし、昔いまし、後に来られる方から、またその御座の前におられる七つの御霊から、
And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, and to him who loves us and has freed us from his sins by his blood.
また、忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち。
And who has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father. To him be the glory and the power forever and ever. Amen.
また、私たちを王国とし、私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが常しえにあるように。アーメン。
So today under the new covenant in effect we have a priestly role towards one another that we may examine our lives together against the scriptures in order for us to grow in the faith.
ですから、今の御言葉にあったように新しい契約のもとでは、神を信じる者はお互いに対して司祭の役割を持っているということです。互いの信仰が伸びるように、御言葉に外れていないか、お互いに調べ合う役割を持つのです。
When we are cleansed by God, we should enter into fellowship with other believers and we should continue to remain in that fellowship.
神から一旦清められたなら、交わりの中に入って、同じ立場の者たちの交わりをから出ないように、やめないようにすべきであるということです。
Let us look at Hebrews chapter 10 verses 24 to 25.
ではヘブル人への手紙10章24、25節を見ていきます。ヘブル人への手紙10章24、25です。
And let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds.
また、互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。
Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another.All the more as you see the day approaching.
ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。
Christ has appointed his church for the purpose of building up all believers so they can give service to God.
教会とは 神を信じる者を向上させる目的で主イエスが任命したものです。そこは神を信じる者たちが神に支え仕えていく場所なのです。
However, sometimes the church is not like what he intended it to be.
ところがこの世にはイエスの意図するものとは違う異なる教会が存在してしまっています。
Sometimes the fellowship is weak.
人々の交わりが浅かったり。
It's just like going to a social club. There is no real heart-to-heart sharing there.
まるで社交的なクラブのようであったりして、心と心を分かち合うことはないという教会です。
On the other hand, sometimes the fellowship can be full of obligations and pressure, and people feel forced to share, but there's no atmosphere of love.
また一方では、交わりが義務的な形になっていて、プレッシャーを感じさせたり、分かち合いを無理強いさせたりして、愛が流れていないところもあります。
We need to avoid these two extremes. Rather, we should have a close fellowship built up on love with the authority resting in God's word and not on any particular individuals.
これら二つの極端な形を避け、真に愛に根ざした親しい交わりの形を持つべきです。この愛というのは、御言葉に支えられた権威を持つ愛です。個人的な権威から来る愛ではないのです。
We won't find a perfect church on this earth, but if we have fellowship on the basis of love, and let the scriptures be our rule, then God will work amongst us, and we will shine the light of Jesus to many.
この世に完全な教会などありません。でも、もし、交わりが愛を土台として御言葉に従っていくものなら、神は人々の間にて働いてくださり、主イエスの光を放つようになっていきます。
Let's be that kind of church.
そのような教会でありたいものです。
Let's have that kind of fellowship.
そのような交わりをしていきたいものです。
Amen.
Amen.
Thirdly, we need to obey his commands.
三つ目です。清められた者はイエスの命令に従う。イエスの命令に従うこと。
The third thing Jesus told the man was to offer the sacrifices Moses commanded for your cleansing.
今日の御言葉14節に、モーセが命じたようにあなたの清めの備え物をしなさいというイエスの言葉があります。
Jesus told the man to obey what Moses had commanded in regards to the cleansing from leprosy.
イエスは男に対して、雷病の清めに関してモーセが命令したことに従うようにと言ったんです。
The man would have to go through a purification process, which included washing, shaving off his hair, and offering sacrifices.
ですからこの男は体を洗って、ひげを剃って、そして供え物を捧げるという清めのプロセスを取ることになるんです。
The Greek word used for this for cleansing in this verse is karathismos.
ここの御言葉にある清めという言葉はギリシャ語ではカラセスモスとあります。
This word can also refer to ceremonial washing.
この言葉は 清めの儀式を指しています。
The same Greek word is used in this following verse in John chapter 2 verse 6.
実はこれと同じギリシャ語が次の箇所にも使われているんです。ヨハネの福音書2章6節にあるんです。ヨハネの福音書2章6節です。
Nearby stood six stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons.
さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、この清めのこの言葉が先ほどと同じ言葉になっています。それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。
The Christian practice of baptism was instituted by Jesus.
クリスチャンが行う洗礼というのはイエスによって始められたものです。
Before Jesus, John the Baptist baptized people as a sign of their repentance from sins.
イエスの前の洗礼者ヨハネは、人がその罪を悔い改めることの印として洗礼を授けたのです。
Before John the Baptist, there were certain types of ceremonial washing that the Jews performed, which were similar to baptism.
その洗礼者ヨハネの前は、ある種の儀式の清めの形をユダヤ人たちは行っていて、それも洗礼に似たものでした。
In the same way that the man cleansed from leprosy would then undergo a ceremonial washing to complete his cleansing, those who Jesus has cleansed from their sins are to be baptized in obedience to him.
ですから、イエスによって清められたこの男も、自分の清めを完結するために清めの儀式を踏むことになるんです。イエスに罪を清めていただいた者はイエスに従い洗礼を受けます。
Additionally, the man would make offerings of clean, that is kosher, birds to God.
この清められた男はこの後神に清い鳥を捧げるんです。清い鳥。
Although in the New Covenant we no longer sacrifice animals to God, there are other offerings that we can make to Him.
新しい契約の下では、もはや私たちが神に生贄の動物を捧げなくてよいのですが、他の形を持って神に捧げることはできるんです。
Let's look at Hebrews 5 verse 7.
ではそれを見てみます。ヘブル人への手紙5章7節です。ヘブル人への手紙5章7節。
During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petition with fervent cries and tears to the one who could save him from death, and he was heard because of his reverent submission.
キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、捧げ、そしてその経験のゆえに、英語はですね、もう一つ言葉がついています。そしてその経験の経験な服従です。従うこと、従順なこと、経験な服従、これを捧げたんです神様に。 キリストが捧げたものは敬虔な服従です。それゆえに聞き入れられました。この服従がないとここの意味が、とても浅くなります。
One of the offerings we can make to God is prayers, and these need to be made with the right heart attitude.
ここから言えるのは、私たちが神様に捧げるものの捧げられることの一つが祈りだということです。これは正しい心を持っての祈りでなければなりませんということです。
Look at the way that Jesus prayed.
イエスの祈りを見てください。
We need to learn to pray as he did.
イエスに習って祈るのです。
Another offering we can make to God is genuine worship to him in song and praise.
それから別な捧げ物として、歌と賛美を通して心から神を礼拝することなんです。
Additionally, as we serve God by ministering to the needs of others, this is also an offering to Him.
また、人々が必要としていることをしてあげるという神に使える働きも、実は神に捧げるものの一つなんです。捧げられるものの一つなんです。
Since he has set us free and made us clean, let's obey his commands.
神様は私たちを束縛から解放し、清めてくださったのですから、神様の命令に、敬虔に服従していくことです。
アーメン。Fourthly,The man was asked, and just as Jesus asked all of us who are cleansed, to testify of what God has done.
四つ目です。イエスが清められた者に求めることの四つ目、最後です。神が自分にしてくださったことを証しする。神が自分にしてくださったことを証しする。
At the end of verse 14, we read, as a testimony to them.
今日の御言葉は14節に、そして人々への証のためという、これはイエス様の言葉です。あります。
We are not told how long the man had been suffering in his condition, but we are told that he was covered in leprosy.
この清められた男が、どれくらいの期間苦しんでいたのかははっきりと書かれてありませんが、全身が雷病にかかっていたことは書かれてあります。
So it was probably a very advanced case.
ですから、とても深刻な状態だったと思われます。
Perhaps the priest who was examining him had given up any hope of the man recovering.
おそらく彼の体を見た祭司も、その彼の病が治る希望などはなかったでしょう。
Jesus told the man to do these things that it may be a testimony firstly to the priest and also the others in the community that the long-awaited Messiah had come.
イエスがこの雷病の男を清めた後に命令したことの内容は、まず祭司への証なんです。そしてコミュニティにとってのコミュニティへの証です。当時誰もが長いこと救い主を待ち望んでいたんです。
Perhaps the priest who examined the man is one of the priests mentioned in the following verse.
おそらくこの男を調べた祭司は次の聖書の箇所にある祭司の一人ではないでしょうか。
Acts
6, verse 7. 最後の御言葉、使徒の働き6章7節です。使徒の働き6章7節。
so the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of the priests became obedient to the faith.
こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。多くの祭司たちが次々に信仰に入った。
When we act in obedience to Jesus, it can have a big impact on others.
私たちもイエスに服従するなら、他の人々に大きなインパクトを与えます。
Through our actions and our words, we can testify of Christ's cleansing power in our lives.
私たちの語ることと、そして行動することを通して、キリストによる清めの力が証しできるのです。
Our testifying should be of what God has done for us, giving glory to Him, rather than drawing attention to ourselves.
証しは神様が自分にしてくださったことでなければなりません。神様に栄光を期し、自分で人の木を引くことではあり、自分に人の木を引くことではありません。
The focus needs to be on Him and not on us.
焦点は神様です。自分ではありません。
In this way, many others may come to faith in Jesus through our testimony.
こういう証がなされることで、人々がイエスを信じていく、信じる信仰に入っていきます。
Let's, through our actions and speech, testify of what the Lord has done for us.
主が私たちにしてくださったことを言葉と行動で証ししましょう。
アーメン。
アーメン。アーメン。